まずアダルトチルドレンで悩む人っていうのがね、やっぱり少なからずいらっしゃって、うちのカウンセリングルームにも日々ね、ご相談者の方が来てくださるんですけれども、まずアダルトチルドレンで悩む人っていうのはすごい勘違いが多いなっていうことをちょっと今日お伝えしたいと思います。で、どんな勘違いかっていうとね、主に3つなんです。1個目はね、自分が悪いって思い込んでるっていうのが1個目です。自分が悪いって思い込んでて、これひどい場合は例えばそうだな、もう何があっても自分のせい、例えば誰かが面白くなさそうな顔をしても、あ、私がこの人を楽しませることができなかっただとか、もしくは自分が全然関係のないところで仕事のミスが発覚したのに、なんか私があの時もっとちゃんと気づいてればよかったんじゃないかとか、なんか自分の落ち度をついつい探すっていう人が、やはりアダルトチルドレンという問題に、かかってる人に多いかなっていうふうに思っています。これが1個目。で、2つ目の大きな特徴が、失敗はいけないことだ、ダメなんだ、怖いことだみたいな感じで、失敗はいけないことだと思い込んでる人がすごく多いように思います、で、まあ今日それと3つ目ですね、今日お話しすることの3つ目っていうのは、あとね、これも多いですけど、自分は変われない、自分は変化することできない、もう無理だみたいな思い込もうとしているっていう、この3つの勘違いっていうのがすごく多いなっていうのが僕の印象です。で、これらについてはまた後で詳しくお話していくので、まあ今メモってくださってる方もいるんですけども、後でまたこのところの解説が加わっていきますので、ちょっとまた余白を開けておいていただければなと思います。で、まあ僕自身もう一つお伝えしておきたいのが、アダルトチルドレンってじゃあ一体何なのっていうことなんですが、こういう情報に関してはサイトとかね、もしくはウィキペディアとかいろいろ見てもらったら詳しいことは載ってるので、そういうふうに載ってるものに関しては僕は割愛しますけれども、僕のアダルトチルドレンの定義っていうものが何かっていうことだけちょっとお話しておきますね。僕にとってのアダルトチルドレンの定義っていうのは、生きづらさの癖を持ってしまった方だと思ってます。この癖がちょっとややこしくなっていくので、これも今日後でお話していきますけど、要は逆の言い方をすると、アダルトチルドレンっていうのはこの生きづらさの癖さえ緩めたり外したりすることができたら問題は解決するんだよっていうことが、今日の講座の中でお伝えできればいいと思ってます。ここまで大丈夫かな。はい、じゃあ続けていきますね。はい、あと今さっきお話ししました、アダルトチルドレンで悩む人は勘違いしてる、自分が悪いと思い込んでる、失敗はいけないことだ、怖いことだと思い込んでる、そして自分は変われないと思い込もうとしてるって、この3点言いましたけども、結局はこう思ってるうちは絶対問題解決しないわけですよね。でもその人はもうそうならざるを得ないぐらい何度も思い込まされて生きてきてることが多いです、だからもう半ば信じちゃってるんです。自分が悪い、失敗はダメなんだ、自分は変われないんだって。で、カウンセリングの現場では僕はこれを、その逆を言い続けることにしてます。すなわち、あなたは悪くないですよって、これも確信持って言ってます。あなたは絶対悪くないって。そして二つ目は、あなたは本当は強い人なんですよってお伝えしてます。で、三つ目は、あなたは変われるんですよっていうことをお伝えしてます。つまり、アダルトチルドレンで悩む人が普段思ってることを真逆を僕は意識的に言ってます。今ね、多分この講座聞かれるの皆さん初めてだと思うんだけど、今僕が言いました、あなたは悪くないんですよ、あなたは本当は強い人なんですよ、あなたは変われるんですよっ って言われて、ちょっとなんか意味がわからないっていう人はちょっと手を挙げてみてもらっていいですか。うん、ちょっと手上がったりはしますね。うん、そういうことなんですよ。自分は悪くないとか、自分は強い人間なんだとか、自分は変わることができるんだって認識をしてないから、ついつい問題克服が遅れてしまうので、今日はひょっとしたらそう思ってもいいのかもっていうところぐらいまで持っていけたらいいと思っています。